はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はですね、ちょっと本当に近々の話題になっているものからちょっとお話したいと思っております。
はい、
教えて都市伝説。はい、都市ボーイズが話したいことを話すコーナーでございますけれども、はい、あるですね、NHK にまつわることで最近ちょっと話題になっているものがありまして、
はい、
なんか思い当たるものあります？
いや、ないっす。僕 NHK に、
うん、まあじゃあ答えを言いますと、
わかった。
え、
松潤が主演することね。
それは俺は知らないけど
あ、そうなんだ、うん、そうなんですよ、松潤がね、
知らないし、ちょっと、うん、ね、情報入ってきてないんですけども。
あ、わかったわかった。じゃあわかった、あれだ、木村拓哉が織田信長やることね。
それ本当？え、知らない。
そういう、
マジで？
そう、やるよ。木村拓哉が織田信長で、綾瀬はるかが濃姫で、二人でやるらしいですよ。
へぇ。
これ NHK かどうかわかんない、実は。
時代劇。知らないから。
やるらしいわ。
そうなんだ。うん、
それぐらいしか、歴史は好きなんでね。
全然関係ありません。
あ、ないんだ。何？
NHK 受信料にまつわるお話でございまして。
受信料？はい。
うん。何が話題になっているかというとですね、NHK の受信料が死後も請求され続けているということで話題になっているということなんですよ。
怖
で、まあ亡くなった人の銀行口座から NHK の受信料が引き落としをされ続けていたということが判明いたしまして、NHK は死後も支払いを止めてくれないのかということで、まあ話題になっているということでございまして、これはじゃあ初耳って感じですかね。
初耳です、完全に、
うん、ですよね、
うん。
でこれまあ NHK に限らずなんですよ、うんうん、今後サブスク系ってめちゃくちゃこれに当てはまるなって僕思っておりまして、
NHK だけじゃなくてネットフリックスとか、
そうそうそう、
そうね、
っていうかもうここ最近みんなサブスクっていう文化がもうだいぶ慣れてきているので、うんうん、1つや2つは大体の人入ってんじゃないかなっていうことなんですよ。
僕全部入ってますよ。
全部全部ってなんだよ。
いや、全部入ってる、だから、入れるもの。
まあ、普通に考えて、うん、まあ、思い当たるのはアマプラ、ネットフリックス、
入ってる、
フル、
入ってる。
まあ、それぐらい、ユーネクスト、
入ってないよ。
優先、
入ってないよ。
いやいや、なんだろう。もうねえじゃねえか。
あれとか入ってるわ。テレ朝とか TBS のやつ。
ああ、オンデマンド系
みたいなやつも入ってる。
フジテレビオンデマンドとか
やつ、ね、うん、入ってるし、結構入ってます。
マジで、
うん、
そんな入ってんの、
あと NHK も払ってる。
いや、まあ、NHK 払っては別に、うん、そんなに取り立てて珍しいものじゃないけど。
払ってる。
うん。
見てる。
まあまあ、テレビ関係者ならね、まあそういう人もいるかなという感じですけども。うん、まあ、最初に言った、まず、一番最初に話題になっていたという、うん、NHK 受信料の引き落としっていう、
はいはい、
ことなんですけど、これまあ休止した一人暮らしの親戚の遺品整理してた際に NHK の受信料が引き落とされ続けてるっていうのが判明して、で支払いを止めて死後の支払い分を取り戻すために悪戦苦闘していたっていう人が出てきてツイートで、まあネットが話題になっているという感じなんですよ。
返してはくれないんだ。
そうだから そこがまず結構難しいわけなんですよね。で支払いをまず止めるのが結構難しいっぽくて、当人以外が手続きするときはまあまあ手間がかかると、で、さっき言った損失を取り戻すためには膨大な書類と交渉が必要になる、
うん、マジ
っ
すか。
だから遺族側からすると非常に不利な状況になる可能性が高いということで、うん、もうこの状況になったらそれをやる手間の方がむしろ大変なんじゃないかっていうことなんですよ、
生きてるうちにじゃあ全部解約しなきゃいけないんだ。
そうだから、うん、今後、まあ、これに限らず、定額制サービスをしている人っていうのは、それを常に頭に入れとかないと、大変になるよっていうお話なんですよ。
遺書に書くかもね、今後。
でしょ、
うん、
で、遺書に書いてあったとしても、手続きがめんどくさいものはめんどくさいわけなんですよ。
まあね。
だからその辺をちゃんと考えとかないと、結構危ないぞということなんです
よ。マジっすか、驚きやなそれ。
で NHK に関して言うと、うん、解約手続きっていうのはNHK ふれあいセンターみたいなものがあったりするんですけども、うん、まあ、そこにまず電話対応するまでがかなり受付時間が限定されてて繋がりにくいっていうのもあるし、
うん、
苦労するのはヘルプページから解約の方法にすらたどり着くことが難しいと、
うん、
まあ、これでもよくあるあるじゃないですか、うん、サブスクサービスってあの入るとき簡単で出るときめちゃくちゃ難しいっていうのは、まあ、よくある話なんですけども、
毎回ネットで探すわ、
そう
解約
でしょ、
やり方、
ね、でそのやり方難しいっていうのは、うん、自分個人のやつで難しいわけじゃないですか、
難しい、
亡くなった親のとかだった場合さらに難しいわけなんですよ、難しいかも、でこうなってくるとあのもう止めるのが大変だから、その間ずっと取られ続ける可能性もあるっていうことなんですよね、うんうんうん、でこれかなりやっぱり問題化しているそうでして、
うん、
まずそのじゃあ亡くな親戚とか、うん、まあ親でもいいわ、うん、なんか亡くなった際に解約すべきものってどれくらいあるかっていうのをまず考えてみると分かると思うんですよ、
はい、
どれくらい大変なのかっていうの、はいはい、
うんうん、
パッと思いつくので何個か出てきます、これは解約した方がいいだろうとかっていうの、
亡くなるまでにね、
そう死亡後に、うん、
習い事とかはほぼそうでしょ
う、うんうん、そうですね、
うんうん、それこそ今ってさ、
うん、
その自分が行く分にはいいよ、
うん、
でもそのなんかズームとかでさ払い続けてるものもあるじゃん、
う
ん、
そうだね、
その遠隔で勉強するみたいなのもあったり、
まあ、あのオンライン英会話とかそうだね、
うん、そうそう、うん、そういうのもあるでしょうし、
うん、
でそれ以外にもさ、なんて言うんでしょう、僕ずっと今取られてんのがさ、
うん、
あれなのよ、あのカードあるじゃない、通帳、
カードクレジットカード、
クレジットカード、
うん、
クレジットカードさ俺毎月700円ずつ引かれててさ
言ってたね、それ。
そう。あの、勝手に俺のカードのナンバー控えたやつが、俺からネットフリックス毎月引いてんのよ、俺。
なんで、ね、ネットフリックスって分かってんの？
値段がね、ちょっと上がったんですよ。ネットフリックスって、
うんうん。
ネットフリックスの上がった。
値段に近いの。
上がったんですけど、その上がったタイミングで上がったんです、そっちも。
あ、じゃあネットフリックス。
完全ネットフリックスやと思って、それは思ってて。だから、はいはいはい、他人が勝手に契約したネットフリックスも切らなきゃいけないですよね。
それそ
もちろんね。
てか、むしろなんで払ってんだろうと思ってるけど。
なんかおもろいなと思って払い続けてる、うんうん。まあでもそういうものありますよね。習い事とかね。
まあ、じゃあね、今言ったのって本当に実は一部って、
うん、何
があ
るの？
まあ、ざっくりね、これは、はいはい、あの、検討すべきっていうものが、うん、簡単に言うと以下の通りで、
はい、
インターネットのプロバイダー、
ほんまや、
携帯電話、
あ、はいはい、
クレジットカード、
うん、
オンラインサービスなどの有料会員登録、
はいはい、
スポーツジム、
うん、
新聞や雑誌の定期購読、
あ、ほんまや、
百貨店などのいわゆる友の会、ゴルフクラブの会員
券、
電気や水道ガスなどの生活インフラ、うんうん、定期購入などのサブスク、ディアゴスティーニ的なやつとかね、動画配信サービス、
うん、
インターネット上の会員サービス、駐車場の賃貸契約とか建物の賃貸契約とか、うん、まあ、そういうようなものがずらーっとあるわけなんですよ。
めちゃくちゃありますね。
これ今考えてるだけでも結構思い当たるところ多かったでしょ、うん、自分が死んだとなった場合、うん、あ、これも解約しなきゃ、これも解約しなきゃっていうのがまあ山ほどあるんですよ、うん、
デアゴスティーニは意外とかかりますからね、あれね
っていうか、
うん、
盲点だよね、
盲点、
意外とそういうのって
確かにね、ほんとそうだ、毎月届くもので言うとね、多分さ
携帯クレジットカードあたりはみんな頭いくと思うんだよ、うん、すぐ、
あと
電気、家賃とか、ね、水道とかその辺までは、うん、でもそういう細かい定額サービス、会員サービスまでは頭がいくことがなかなかないですよね。
あとやってるかどうかがわからないもんね、個人がね。
で変な話、
うん、
スポーツジムに通ってんのって、
うん、
言わなくない？
言わない、
家族に
言わない
でしょ、
うん、
勝手にやってたりするじゃないですか。
するね。
って考えると一番そういうの発見しづらいわけですよ。
そうね、
うん、って考えるとこれちゃんと、
うん、
死ぬ前にある程度整理をしとかないと、
ほんまやわ、
これもう困る人たちがいっぱい出てくるってことなんですよ。
取られ続けるからね。
でさっき言ったように、まあ、これ今ね一部のその、
うん、
デメリットとしてお金が取られ続けるっていうのはデメリットじゃないですか、
うん、
まあまずあるじゃないですか、
うんうんうん、
それ以外にもちょっとデメリットが出てくるという話なんですよ。
お金を払い続けないといけない
以外で、
はいはい、
それ何かっていうと、
はい、
家族が揉める可能性がすごい高くなるんですよ。
どういうことですか？
つまりこれ、まあ、親が亡くなった場合、うんうん、兄弟がいて、
うん、
遺族がまあ分散されるわけですよね、
うんうん、
そうすると支払い がその後出てきた場合、
うん、
まあ、その相続した後ね、誰がこのかかそれさ気づくの1年後2年後だったらかなりの額になっちゃう
わけじ
ゃ
ないです
か。
数十万とかなるわけだもんね。
そうで、それ支払い義務があったりするんですよ、うんうん、って考えると、その後散々揉めに揉めた相続の話が終わった後に、
うん、
また誰がこの額払うんだ問題が出てくるっていうことになっちゃうわけですよ。
しんどいな。
こうなるともう遺品整理時に気づかれなかった定額制サービスとかはもうずっと何年もかかって、うん、であっちからだいたいね、あの、うん、言われてとかで気づく可能性があるけど、うん、基本的には言ってこないじゃないですか、まあね、あっちは取れるだけ取っちゃうから。
あなた何回かさジム送ったことあったよねなんでその時言わないの
そうそう気づかないのとかって、
なんかそういうところが論点になりそう。
そうで、うん、一緒に住んでたとかだと、いやあなた一緒に住んでるんだから そこでちゃんと管理してないのが悪いんじゃない、うん、とか、
いや世話してないあんたらが払いいじゃないとかね。
でも、
うん、
そういう争いがやっと終わったと思って、
うん、
後にまた起こる可能性があるっていうので、うん、だいぶデメリットじゃないですか、
うん、
これって。
うち親まだまだ元気やけど、
うん、
揉めそうやもん多分
なんとなくもう
もうなんとなく揉めそう今その辺が見える見える、うん、揉めそうすごく。
そうでも、
うん、
これねだから準備が非常に大事なんですよ、
うん、
で逆のパターンもなくはなくて、
ということ
っていうのは、焦って解約をすぐしすぎたせいで困ることもあるんですよ。
なんで？いやいいじゃん別に。
例えばなんですけど、うん、スマホをねすぐ思いつくんでスマホ止めるとするじゃないですか、うんうん、で早く解約した方がいいって思って解約しちゃうじゃないですか、
うん、
そうするとその人の連絡が取りたかった人とか、誰がその人の、あの連絡を取っていたかとかが分かんなくなっちゃうわけ、うんうんうん、その機種もね返しちゃったりとかしちゃったら特に何も分かんなくなっちゃうんで、もう無理だもんね、確かに。だからあのあえて1ヶ月分ぐらい支払っておいて、周辺のその調査とか遺品の整理とかそういうのが落ち着くまでは逆にあの電話番号を残しとくとか、うん、その電話番号を何かに引き継がせて、
うん、
格安のやつで使って、 その電話来たらその伝えるとかっていう方を使うこともあったりするわけなんですよ。
あと暗証番号やっぱ共有しといた方がいいんですね、じゃあそういう時のためにね。
そう、うん、そうなんですよ。だから結構ここのやる動きによっては大損こく場合とか、
いやほんま大変やわ、
結構危ない大事な情報が、うん、そのままねあの、うん、一生つかないとかっていうこともあったりするっていう可能性もあると。
これさ、
うん、
これこそ NHK で話した方がいいんじゃないこういう話って
すげえ大事な話でしょ。
い
やこれ
すっごい今ほんまに勉強になってる今毎秒毎秒
だからその、
うん、
まあ最初に出てきたのは NHK の、
はいはい、
まあ、解約っていうところだったんだけど、
そっからスタートでね、
よくよく考えるともう全てのことが言えるってことなんですよ、
うん、
じゃあ、
うん、
こっからどうするべきかっていう話になってくるんですけども、うん、何をするのが一番いいと思いますか。
いや、 やっぱりだから、
うん、
その何をやっている、
うん、
何を払い続けてるっていうのを分かるようにしといた方がいいですよね。
そうね、
目で見て分かるように
情報の共有をしとくってことだよね。
それはした方がいい、うん、僕ら夫婦はもう完全にあのうち奥さんが握ってるんで全てを、
うんうんうん、
だからマジでないことですけど奥さんが先のうなったら俺何もできないもん、うん、通帳どこあるかも分からんし、
それはそれで問題あんだけど、
そう何を支払ってるかも今当然分かんないから、うんうんうん、今もうその状態になっちゃうからやっぱ聞くと何やってるかとかを紙かなんかに残した方がいいよね。
そうそう、紙なり、うん、まあ、データなりスマホとかにね、うん、メモとかで残しとくなりしないと、ね、いざっていう時は困るっていう状況になり得るんですよ。
確かにさ、よく聞くのがあの通帳を探すって言うもんね。
うん、そうそうそう、
亡くなった後に
それはね、で亡くなった後の対処法として、うんうん、まあ、有効的なのが、
はい、
通帳の履歴を確認することと、
はいはい、
あと郵便物をこまめに確認するということ。
確かに。
なんだけどここ最近、あとクレジット明細ね、うんうん、確認なんだけど、はい、ここ最近実は通帳、
うん、
あのどんどんネットバンキング化してるんですよ。
そうそうよね、
で通帳って記入しなければデータって残らないから、
う
だからこまめに通帳に記入している、もしくはネットバンキングをちゃんと使えるっていう状況にしとかないとこれもできないわけですよね、
はい、
つまり結構この辺、まあ、誰もが思いつくんだけど、
うん、
思いついてやりたいんだけどできないっていう状況がまあ結構あり得るっていうことですよ。
なんかさ、その、うん、例えばよ、
うん、
なくなるかもっていう時に、
うん、
ちょっと通帳のなんとかかんとかって言ったらあっちも不審があるよな。なんか。
そうね。急にこいつ何言い出したんだろうってなるか。うん、
あれ死を予感してる私のって思っちゃうから、うん、なんかそことかもなかなかアプローチ気をつけないと、
うんうん、
喧嘩になりそうよね。
いや、そう。だからこそ、うん、こういうタイミングがいいんですよ。うん、その情報で、こういう話題があったりとか。
あ、確かにね。
あと、ちょっと前で言うと、就活ブームみたいなのがあったじゃないですか。
ありましたね。
あれで就活ブームをやっている人は自分のことをやるんですよ、うん、就活、うんうん、でも親のことはやってなかったりするでしょ。
あ、はいはい、
ってことは親が亡くなった時はそれあんまり意味ないわけだから、うん、同じ状況になっちゃう可能性があるんですよ、うん、
確かに。
ってことは親にやらせとかなきゃいけなかったわけですね、
うん、
就活を なのに、まあ、自分のことだけやってたっていうことになっちゃうから、うん、だからそういう話題とかタイミングが出た時にまあ、やるべきことなんじゃないかなということなんですよ。
ちょっとある人の話だから、
うん、
ある人の話ですよ。
うん、
ある人の話ですけど、
はい、
ある人のおばあさんがね、
うん、
まあ、遺品があって、
うん、
で、亡くなったからって遺品整理してたら、うん、ある手紙が見つかったんですよ。
うん、
ある手紙の中に書かれてたことが、
うん、
まあ、ある人を指して、
うん、名指しで。
お前100万返せ。彼だったんですよ。
うん、
で100万借りたことは誰も知らないですね。
ほうほうほうほう。
でも借りてることを書かれた本人が、
うん、
ここで言われるのってなって、
うんうん、
ちょっと気まずくなったって話がありました。
それは事実だったってことでしょ。だから
事実として、そうそうそう、だからそういうところでなんかその探してるときにお金の貸し借りみたいなのを、
うんうん、
ちゃんと紙にその人は賢いから書いていて、 そう
ね、その人は賢いね、
そうそう、
うん、
でその書かれた側が整理してるときに気まずくなったって話がある、
うん
家庭でありましたね。
まあまあまあ、ありえなくはないね、うん、そういう話もね。そう。だからまあ何を言いたいかというと、うん、亡くなる確率が高い順に本来はやるべきなんですよ。
年取ってる人から。
そう、
うん。
普通に考えてね。
そうね。
で、ってことはやっぱりその親とか、まあその親戚でもちょっと高齢の方とか、うん、
はいはい、
まあそういった方に、どういう手順で亡くなった場合に、こういうサービスとか、
うん、
その辺の整理の仕方を、まあ、うまく引き継げるかっていうのを、うん、もうやっとかなきゃいけないんですよね、うん、だからまあ それを言い出すと、いや俺が死ぬこと考えてんかいってなりかねないけど、
うん、でも大事よね。
でも それもただ順番なだけだから、
うん、
それもみんなやればいいわけで、
だって迷惑かかるしね。
そう、
うん、
そうだからあんた死んだ後これだけ大変になるんだよっていうのをちゃんと伝えれば、うん、まあまあ渋々でもやると思うんで、
うん、
これはね結構やっといた方がいいんじゃないかという話なんですよ。そうだわ。
で今後もっと増えそう。
いやめちゃくちゃ増えると思うよ。
増えると思うよ、うん、そのサブスクなんて今だって、
そう、
切ってはね、
うん、
切り離せないようなものになってるし、
多分俺
生活と
自分で今ピックアップしてあげろって言って、うん、ピックアップしてても何個か見落とすと思うもん、うん、
あ、その支払い続けてるのはね、
うんうん、自分でも分かってないようなやつあると思うから、う
ん、ダゾーン忘れてたわ。
いやほんとそうよ。
払ってる
もん。もう見てねえわっていうやつとか、
うん、あるよ。
絶対忘れるから。
あるある、絶対あるから。
そうだからそれはクレジット明細とか、
そうね、
そういうのをまあ一旦チェックして、
うん、
自分のまず書き出しとくとか、
うんうん、
でいらないのはもうこの際ついでに解約しちゃうとかね。
そうね。
しといた方がいいんじゃねえかという。
いや、すっごい大事な話やわ、これは。
今日は、ちょっとね、珍しく、ちゃんとした必要な情報の回という感じでございましたけど、うん、
その NHK のさ、最初の話に戻るけど、
うんうん、
それはどうなったんですか？そもそもその、ちゃんと お支払い、そのしなくていい分を返ってきたんですか？
いや、だから争ってんじゃないかな。
じゃあ結果出てないんだ、今。
で、うん。
そうか。
なんかすごい大変だっていう状況みたいなことが書いて
た、うん、まあ、あっちからすると管理してないのが悪いだろうですし、
うんうん、
まあ、こっちからすると見てないんだからですし、ま
あ、基本的には支払い義務があるっぽいんだけどね、うんうん、この手のやつって、
うん、
じゃあ、まあ、あっちからしたらそんな知らねえよっていうことになっちゃうからね、うん、そうです
よね、解約してねえ方が悪いんだろうだから、うん、まあしょうがないはしょうがないんですけど、
ただ解約しづらい環境にしてるのがまずまずいだろうとかね、うん、あ、まあ、ね、その辺もまあ争ってんじゃないかな、要はそのおそらく
ワンタッチじゃないけれども、うん、簡単に、
その解約改善しろよっていうね、
そうそう、できるようなところに解約ボタンを置いてないのが悪いんだろうとか、
まあ、でもそれは難しいかな、多分全企業がそういうやり方してる気がするから、うん、
まあね、分かりづらくね、
うんうん、っていう感じですよ。
いや、皆さんもちょっと気をつけて、大変だわ本当にこれは、
いただいた方がいいんじゃないかと、うん、
本当に勉強になった、
はい、ということで、はい、サブスクの、ね、落とし穴という感じでございました、うん、ありがとうございます、
ありがとうございました。 Thank you.